簡単な質問でございますので、続けて行わせていただきます。指導管理、指導管理の今後のあり方についての質問でございます。昨日も質問があり、重なる部分もあると思いますが、よろしくお願いします。近年、指導の雑草問題、排水路の問題など、相談が多いのが現状でございます。壱岐島は対馬と違い、民家が集まってなく散在しており、その生活に必要なため、道路が縦横無尽に走っております。しかも過疎化が進み、空き家も目立ち始め、長老高齢化の一歩手前です。そのような現状の中、道路整備の問題です。現在は道路のほとんどが、舗装され、道路表面上の問題よりその周辺環境整備に問題が集積されております。木や草、カズラなどが生い茂り、セイタカアワダシソウも遊休地等も含め、繁殖を続けております。また、木や草の落ち葉が、散乱し、道路を越え田畑に、散乱し、雨の場合道路を越え畑へ侵入し、崩壊などの二次災害もつながっています。市による全面的な管理は無理ということで、206の、自治会に、雑草の処理、清掃などをお願いしているわけです。市道の延長約1300キロ、そのうち1065キロをお願いしているわけでございます。単純計算すると、1自治会あたり5キロ、1人当たり、40メートルの管理をお願いしているわけでございます。自治会とも承認し、現在に至っているわけですが、先に申し上げたように、高齢化が進み、新たな問題が発生しております。合計206の自治公民館と契約しているわけですが、相談はありませんか。また、高枝等の伐採も行っていますが、昨年度の実績はどのくらいですか。契約した自治会等に助成している、金額の計算はどのようにされていますか。また、業者等に委託されている分と、若干の差があると思いますけど、その単価の差はどのくらいのものですか。私の自治会も春と秋と2回の以上の作業を行いましたが、その場でここ2、3年後にはどうなるだろうかという話になりました。失務している妊婦のほとんどが60歳以上です。現在が一生懸命です。しかし、この作業をしないと道路の通行などが難しくなり、いざという時に、消防車、救急車等の通行ができなくなります。現在でも大型車などの通行に支障が出ているところも数多くあると聞いております。しかし、この道路整備すべてを業者に委託すると、財政面などで厳しい問題だと考えております。今後も自治会等にお願いするしかないと思います。しかし、今後も続けてできるか心配です。次に、その処理について考えてみたいと思います。現在はほとんどの自治会が焼却という方法を取っております。業者分は処理場が計算されていまして、持ち出しておりますが、自治会分は入っておりません。今年に入り、火災等の災害の報告が多いと思っております。その中でも、野焼き等の火災が多いようです。現在は、当然処理するには、先ほど申し上げたような状況から焼却する方法しかありません。また、高枝、等の、処理につきましては、個人業者もいられますが、非常に有料で高くございます。隣接に引き入れているのが現状でございますが、これらもいろいろと問題が出ております。ここで考えを変えてみてはどうでしょうか。島内には養殖農家もたくさんおられ、チップ等も島外より、かなりの数量が搬入されております。島内で利用されるチップ等の増産になり、自治会などで出る高枝等についても、持ち込みの助成をしてチップ等の生産に、つなげていただけないでしょうか。また雑草等については大センターの利用なども、研究すべきだと思います。その堆肥等で育てた壱岐産の有機の 高品質の農産物のグレードアップにつながるものと思っております。もう一点、最近海の元気がなくなり、海藻などの生育が非常に悪いと聞いております。生活の近代化が進み、 海水に入る微生物の収入流入の等が少なくなったと考えております。海岸の近くには荒れた田畑も多く、耕作放棄地がたくさん見られます。そのような場所に枯れ草などを蓄積することも考えたらいかがでしょうか。発酵することにより微生物が生まれ、海水に流れ込み、プランクトンなどの増産につながると思います。結果は小さいかもしれませんが、処理方法として収集、相乗効果が十分あるものと思っております。チャレンジしても良いと思います。市長はかねてより脱炭素社会に関心を持っておられます。地域処理方法については先ほど申しましたように、料金の問題とか処理の方法をですね、十分今後研究していただきたいと思います。それからもう一点、指導と関係ありますので質問します。先の議会で港は指導して受け、ターミナルの改修が報告されましたが、港一帯が指定を受けたと思っております。船を降り、町中心部に向かって進むと車道に沿って歩道があり、柳が植樹されております。当時は港とマッチしておりましたが、その後枯れてしまい、その後腐食されず通行するにも、危険を感じます。この問題は先に、提言しましたが、県の管轄ということでそのままにされております。その後県と検討されましたが、港和室が、ターミナル部分だけでなく五七港全体であってほしいと思います。早急な検討の協議をお願いしたいと思います。以上の点について質問いたします。
以上をもって牧永守議員の一般質問を行います。すみません、牧永守議員の質問に対する理事の答弁を求めます。もう先に急ぎようです。迷惑をかけます。はい、はい、検察部長。
14番、牧永議員の、ご質問にお答えをいたします。指導の除草作業についてですが、昨日清水議員にものご質問にも お答えしたものと重複するところがございますが、現在自治公民館で作業をしていただいている路線については1戸当たりの管理延長による、指導維持管理業務交付金の見直しなどを含め研究しておりますので、当面は自治公民館で作業を行っていただきたいと考えております。で、現在、ご存知のように1メーターあたり16円の単価で補助をしている分について、検討を行っております。で、ご質問の中にありました、自治公民館と業者との単価の差を比べたかということなんですけれども、すみません、今現在私の方は手持ちを持ちませんので、後もって計算をさせていただきたいと思っております。それからご質問の中にもありましたけれども、除草作業の分担程度についてですが、ご存知の通り現在市道の、壱岐市内の市道の総延長は1327キロメートルありますが、そのうち自治公民館が管理している延長はおっしゃる通り1065キロで、全体の 80% を占めております。高井戸伐採については今後1、2級の市道につきましては交通量も多く、安全に配慮するためにも市の方で計画的に実施できないか研究中でございます。またご提案のありましたチップやそれから耕作地への一時保管などについても合わせて検討をさせていただければと思っております。それから港一帯県の管理の部分につきましては早急に再度協議をさせていただきたいと考えております。今後ますます人口の減少や高齢化が進んでいくことが予想される中で大きな問題であり、状況に即した維持管理方法を研究し対応する必要があると考えております。各自治公民館におかれましては人口減少及び高齢化等による除草作業等大変苦慮されているとは思いますが、ご理解ご協力のほどをお願い申し上げます。
牧永議員。
建設庁から前向きな発言をいただきましてですね、すぐさま検討に入るということでございますですね、私から再度質問することはありません。そのですね、後の検討課題をですね、次の機会にも、発表いただければその時、再度質問したいと思います。